日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
始まりました。日本作曲コメディ協会、インプロという会の仲間たちでございます。作曲コメディ協会、なんで笑ってんですか、マキオさん。
なんかここがさ、すごいもうなんか慣れた感じでいくからさ。
はい、あ、ごめんなさい。あ、じゃあ
初心はそれから。
わかりました。
今日から聞いてる人もいるかも。
あ、そうか、わかりました。じゃあちょっと初心を第1回目だと思ってやります
ね。そう、はい、
どうも皆さんこんにちは、というか初めましてですね、皆さんね、よろしくお願いいたします。
そこまで厳密にいろんな人がいるからね。
あ、そうかそうか、
聞いてる人もいるし、はい、初めての人もいるんで、
はい、
全員に、うん、まんべんなく
一番いいラインで、はい、かしこまりました。始まりました、日本即興コメディ協会。
ちょっとかしこまりすぎ
て。いや、わかんない、もう
普通の人は。ただ最初だと、なんて言ったんですけどね、って言うじゃなくて、
慣れた感じじゃなくて。
そう、
どうしたんですか、野村が最近来てないから寂しいんですか。そういうスパイス足りないみたいな。そうですか、わかりました。日本即興コメディ協会、インプロという会の仲間たちでございます。即興コメディ協会代表の矢島です。
日本即興コメディ協会、登録コメディアン、カノメンタルの牧尾祐介です。
はい、
日本即興コメディ協会の加古です。
はい、
さあ、そして今日はゲストをお呼びしてるんです、
ね、うん、そうだ、
この方です。お願いします。
はい、インプロバイザーやってます、おしょうです。よろしくお願いします。
いやー、しょうさん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
すみません、ちょっとこんな声で。
いや、大丈夫、大丈夫、
喉ガラガラなん
で、ね、味がある、味がある声ですよ、
はい、今日だけ味を出していきます。
お忙しい、ショーとかがいろいろ重なった感じですか。
そうですね、ワークショップとかいっぱいやってるんで、ね、
最近でもなんかショーで優勝されたんですよね。
あ、ツイッターで見ました。そうですね、あの三大っていう、あの一人即興芝居の、大会で、東京大会で優勝させていただきました。
うわ、すげえ、
はい、
何人ぐらいそれ出る大会なんですか。
その時は16人出てて、まあ、予選が ABCD 4人4グループあって、各グループで勝った人たちが決勝上がって、それで、
へー、ね、僕らの次元でいうと R1 みたいなことですよね。
R1 は規模めちゃちっちゃいですけど、
いやいや、でも即興 R1 みたいなことですよね。
あ、そうですね、まあ、確かに
すげーな。
ティーンでっていう、
ヒロキュンさんも出てたんですか、その時は。
いや、ヒロキュンは出てなかった。
あ、出てないです。ヒロキュンさんもね、この間ゲストで出ていただいたんです
よ、うん、ねえ、本当に。あ、ごめんなさい、ちょっといいですか、加古ちゃん、お久しぶりです。
久しぶりなんで、
お久しぶりです。
お久しぶりなん
で、すげえ久々、2ヶ月ぶりぐらいの感じで、
まあまあ、そんなに喋んないよ。
ありがとうございます。あ、そうなんですね。
はいはいはい、
おしょうさんは何者だっていうのをちょっと。
そうですよ、確かに
本人の口からちょっと、
はい、何者なんだ、
事情聴取だ、ね、本人の口から
ってなんだ、
何者なのかっていう。
ダメですよ、勝手に入ってきちゃう。
空いてたから入ってきたんですよ。
びっくりしたな、
はい、
お呼びしたわけですけど、
はい、ありがとうございます。出会い自体が、脇尾さんとは、うん、稽古会ですよね。
そうです ね、横内さんがこの間稽古会を開催しまして、
11月25日ですね、
はい、はいはいはいはい、横内さんとはすごい、まあ、長くあの付き合いはあって、で、そう、全然出どころとかは違うんですけども、僕は6年ぐらいインプロをやってて、もともと大学の時に、大学ずっと演劇はやってたんですけど、大学の時にインプロの本を読んで、あ、これや、自分でやることはと思って。
関西なんですか、
これや。僕名古屋なんですけど、母親が京都なんで、ややだからちょっと関西が、
そうなんですね、
混じるんですよ、
ね、大学も京都ですか。
いや、大学の時にこっちに
東京に
出てきて、
高校が
名古屋です。
で、そこで演劇をもやってた。
そうですね、高校演劇部だったんで、ずっとそこで。
名古屋って盛んなイメージありますね、ちょっとね。
あ、どう、なんかでも一個最近タワーみたいなのできましたね、演劇タワーみたいな。
演劇タワー、
演劇のなんかこう図書館とかホールとか、
そんなのある
タワーとかが一緒にな
ってる。名古屋って結構その、なんだろう、あの 助成金とか出るイメージがある。
文化に対して割と、
あ、そうなんですか。
そうですね。
で東京はこっちで、そこでインプロを知って、
そうですね、本でインプロ知って、でその人、まあ、今井純さんっていう方が、はい、あのインプロの本書いてて、でその人のワークショップ行って、でそこから習い始めて。
純さんのところで習われてるんですね。
そうですね、今井純さんのところで。で、習って半年ぐらいの時に、これもう自分でやらないと分かんないと思って、こう習ってるばかりだと、だからもう自分で公演打っちゃえと思って、
はいはいはい、
当時大学サークル入ってたんで、演劇部、演劇部入ってたんで、そこの後輩たち誘って、じゃあやろうっつって、劇団塩結びっていう団体を立ち上げて、でそこからインプロの公演とかをやっていったら、なんか今それも今プロデュースしてるっていう形で。
いや、何年ぐらいその塩結びは。
5年ぐらいですね。
おお、じゃ今大学出て何年ですか。
大学出て、ちょ、僕複雑なんで、大学5年行ってるんで、
あ、そうなん、
一旦計算し直さないと分かんないけど、3年とかですかね。
あ、じゃあ今めっちゃ若いんですか。まだ、
あ、まだ若いです。すごい、すごい、26です。
うわ、若いですよ。
11個下
そうですね、11個下、僕ですら4つ下ですから。
あ、そうそう、
僕30なんで、
はいはいはい、
お嬢さん若いんですよ。
はい、
その最初入ってた大学の劇団は普通の劇団だったんですよね。ストレート、
そうですね、普通の劇団、そうです、そうです、うん、で自分がこう団体持って、でそれがこう、まあ、なんか名前が知られた時に、あの日本でそのインプロの学生チームって、まあ、なかったんですよね、まあ、特にその継続的に活動してるみたいなとこはなくて、単発はあったと思うんですけどがなくて、だから、あ、日本で初めてで、しかもで唯一だねみたいなことで、今もそれはもうずっと歌ってるんですけど、
あの野村君が入ってた学芸大学もあったんだよね。あれだったか、単発だったかな。
即興実験学校ですか。
はい、
うん、
はいはい、
ああ、即興実験学校っていう団体なんだ、あれは。
まあ団体っちゃ団体ですけど、あそこに所属してる人たち、まあ学芸大出身の人もいるし、そうじゃない人もいたんじゃないかな、わかんないですね。ちょっとインカレ的なところがありますね、即興実験学校、
う
ん、
純粋な学生のインプロ団体っていうのは、その使用の人が、
そうだと思います、
初めて、
はい、今何人ぐらいいるんですか。
今は、まあ、学生の子たちと、まあ、あとその、まあ、昔からずっとやってて、今に社会人になってとか、フリーで活動してるっていう子とかと一緒に合わせて15人ですね。
15人、
結構多いね。ショーをやるときは、じゃあその15人から何人か選抜されてやる感じですか。
そうですね、結構うちの体制がラフなんで、まあ、その時に、まあ、出れる人とか、まあ、学生なんで、その、あ、この期間はちょっと、研究しなきゃいけないとか忙しいとかがあるんで、まあ、来れる人とか出れる人が、まあ、そこに出てっていう形で、
うん、
大体半分ぐらいは基本ショーには出ますね。毎回毎回。
なんかさ、ここ数年増えてますよね、学生のインプロ団体。
増えてますね、はい、まあ、やる人が単純にこう、ここ2、3年で増えてる感じはして、まあ、団体も新しいのがポンポンって出てきたし、やっぱそれによってこうやる人も増えて、でいわゆるそのインプロ第三世代みたいに呼ばれる、
インプロ第三世代
人たち、まあ
その経済みたいな、
第二を知らないから、
ショルダーホンからピッチになったみたいな、
まあ、いわゆると第一世代がその最初インプロを習い、こうなんて日本が入ってきた時、だから25年前に、今井純さんとか衣川由里さんとか、そのあたりがまあ第一で、でその人たちから教わった人たちっていうのが、まあ、そうです、竹内さんとか第二世代、
第二、あ、横尾さん第二に入るんですか。
第二だと思います。
あと横山さんもそうですか。
横山さんも多分そうですね。
東京レンジ、
東京レンジ、
はいはいはいはい、
でそこから、まあ、そこからっていうよりもなんかそこよりさらに、
そこの幅が大きいような気が
する。そうですね、第二の幅が多くて、でそこのさらにまた下の代で団体とかチーム持ってるっていう、まあ、それをさっき出たヒロキュンとかもあるし、
も第3、
あ、第3に、まあ、歴はどうなんだ、
なんか間ぐらいにいそうな気もしますけど、
でも最近になってこう活動しだして、ワークショップとかやりだしてってなったのがやっぱその辺ですね、ヒロキュンとか、あとプラットフォームとかイナースペースとか、なんかこうその辺が第3、で今は下、さらに下、その世代に習った代がまた出てき始めてるっていうのが、
ワクワクしますね。
ワクワクしますね。
盛り上がってきてるんですね。
ねえ、
はい、かなり。はいはいはいはい。
なんかその世代を追っていくにつれて、うん、なんかインプロの、まあ多分、和尚さんが見てる、その上も下も多分見てると思うんですけど、はいはい、なんか変化みたいなのってなんかあったりするんですか？
結構、その第三の人たち、はい、まあ最初はそのキース・ジョンストンっていう、ね、イギリスの演出家、まあインプロの父って呼ばれる人のインプロが割とこうメインで、まあそれがずっとやられてたっていう感じなんですけど、まあ第三が出てき始めてここ数年で、こう結構その海外の新しいなんか最新のインプロみたいなのが入ってくるように、まあジュンさんが海外行ったりだとか、まあ第三の子が行ったり、それこそ高尾さん、高橋さんとかが、そこから輸入してきたりっていうのがこう増えて、結構いろんなジャンルのこうインプロ、なんかこうインプロなんだけどなんかこう方法やり方が違うみたいな、メインにしてる部分が違うみたいな、コメディなのか、なんかドラマ作るのか、脚本とこう一緒に組み合わせてやるのかみたいな、いろんなジャンルが出てきて結構多様化が進んでる感じはしますよね。
で、和尚さんはドバイに行かれてたんですよね、最近。
あ、そうです、あの2、3週間ぐらい前に、うん、11月の頭か、1ヶ月前か、う
ん、石油掘りに行ったんですか？
そんな一攫千金でみたいな。
掘れました。
ちょっと待ってください、マキオさん、はい、今心なくそうっていうのやめてください。
それはよくあるイエスアンドのせいだ。そうの通り。
本当ですか？
そうなんです。
やった、正解だ、10ポイント。正解。本当の正解は何ですか？
まあ、インプロで その一攫千金はね、はい、もらってきたんですけど、
あ、石油が、インプロの石油が出ましたか、
うん、まあ、インプロ の, そのフェスティバルが、うんうん、こう国際フェスティバルがドバイで開催されてて、はい、それは2年に1回あのシアタースポーツ協会っていうそのインプロの国際協会があって、そこが主催でやってるイベントなんですけど、2年前が、
じゃあそれキース・ジョンストンも関わってるんですか？
正確に言えば関わってはいないんですけど、キース・ジョンストンのインプロ、あ、まあ、キース・ジョンストンってシアタースポーツっていうものをまあ作ったんで、その上演ライセンスがあるんですけど、うん、その上演ライセンスを管理してるのがあの国際シアタースポーツ協会っていう。
シアタースポーツ、勝手にやっちゃいけないんです
か？そうですよね。はいはい、それをなんか聞いたことあるって。
そうなんです
よ。シアタースポーツって名前使ってるってことは、でももちろん権利だから、
そうですね。
ちゃんと取ってるっていうか、むしろそれを発行してる場所なん
ですね。そうですね。ライセンスを持ってる、まあ、発行してる場所で、まあだからキースのインプロを、まあ、ベースにしてる人たち、まあ、それこそキャリアはすごい、もう30年とか40年とかのプレイヤーたちが主にいるんですけど、まあ、その人たちが、2年に1回こう、まあ、交流と、まあ、あとはこうインプロをこうショーとかワークショップとかやるためにこう集まってっていうのが今年ドバイで、2年前はイタリアのミラノだったんですけど、
イタリアのミラノ、
ミラノ、今年はドバイですね、ドバイだったんで、
はあ、
イタリアの時も参加したんですけど、今回もまた参加してっていうふうに、う
ん、そこでどんな石油が、
いやー、
ちゃいちゃいちゃいちゃいちゃいちゃいちゃいちゃ
い、
どうですか？
本当に石油ってボケたわけじゃないよ。わかるよね。
あのインプロのインプロ
ちょっと俺は伝わってたんで大丈夫大丈夫。
野村がしてない。
なんで？
頼むよ、や
めて。お笑いスイッチが入っちゃって。
野村さん今いないから。
スイッチだとしてもそう。
そんな石油がね。石油のだから、
はい、
その千金に当たりする
はいはいはいはい、ね、やっぱプレイヤーもそのワークショップをやってる人たち、まあ、30年とか40年のキャリアの人たちが、まあ、だからワークショップやって、でその人たちがショーをやってみたいなことだったんで、すごいなんだろう、もうレベルはめちゃめちゃ高いし、ワークショップもそりゃもう素晴らしいしっていうので、すごいなんだろう、ドバイから帰ってきた後のそのモチベーションの上がり方が半端じゃなかったですね。やっぱ世界レベルを、なんかトップレベルを見てきたみたいな感じが僕の中でやっぱして、
そもそも和尚さんみたいに、はい、その日本人の方がドバイに来てっていうのは何人ぐらいいたんですか？
今年はミラノの時は僕と今井純の2人だけだった。
あ、そうだったんですね。
で今回、さらに3人増えましたね。3人日本人の人が行って、だから5人合計。
5人来て。
そのぐらいなんだ。
はいはいはい。
なんか、でも今、和尚さんが、特になんか、はい、僕がこう、はたから見てて、力入れてるなと思ったのは、その、なんでしたっけ、ロング、 フレグランス。
あ、フレグランスに香りかな。
長い香り。
それは芳香剤の話ですよ。
芳香剤。
あ、フルレングス。
あ、フルレングス。
はい、アメリカのカリフォルニアのロサンゼルスの、インプロシアターっていうチームがそのドバイの来てて、でパフォーマンスとワークショップやってたんですけども、そこをやってたインプロが一つのアイデアからもう2時間ぶっ通しで1本作品作るっていう、なんか人間技じゃないことをやってたチームで、今までその長くこうインプロやるってなったら、まあ、A っていうストーリー、 B ってストーリー、 C っていうストーリーをなんかこうオムニバス的にこう進めていく、3つ同時並行で進めていくみたいな感じで、実質のこう一作品ってのはあんま見たことなかったんですけど、やれても本当に20分とか30分だし、それをなんか2時間やるっていう、しかも4人なんですよ、4人で、しかもキャラクターも変わらずに、もうだから本当お芝居ですよね。だから即興のお芝居みたいなのを、演劇っていうみたいなのを見て、でこれは何だと思って調べたら、そのまあ正式に別にこれっていう名前があるわけじゃないと思うんですけど、一応そのフルレングス、まあ要はノーカットとかも全編お届けみたいな、まあフルレングスプレイとかフルレングスインプロっていう風に、まあ一応名前はあって、いやこれはちょっと日本でやりたいと思って、まあだけどその全然まだその日本でも広まってないし、世界でもそんなにやってるチームもいないので、まあこう資料をなんとかこう本、それっぽいことが書いてありそうな本を探して、まあそのインプロシアターのディレクターの、まあ、ダンっていうんですけども、その人と話して連絡取って、でまあ研究しようと思って、それこそ明夫さんとか、さっき出たヒロキュンとか、まあ、現役で活躍されてるインプロバイザーとか、プレイヤーの方、役者さんとかを呼んで、まあ試行錯誤して、でどうやったらこれが面白くなるんだろうか、良くなるんだろうかみたいなことを研究してます。
今僕も2回参加させてもらいました、はい、
それあれですか、でも原点は日本語訳されてないわけじゃないですか。
はい、
英語ですか。
英語です。
それは全部英語の分かる人が読んで、みんなに広めやっていくんですか。
まあ、僕が読んで、
やっぱり、あ、そうか。
で、まあでも本の通りにやろうとは別に思わなくて、まあ、これはなるほどねって思って、まあ、これをベースにじゃあやっていって、どうすれば興味深くなるかっていうのは、結局やっぱトライアンドエラーしないと
分
かんない。
書いてある内容は内容でともかくとして、我々がやるならっていうこともまた一個乗っかってくるわけですもんね。
そうですね。
1回目参加させてもらった時、まあ、僕ただあの最初の1時間しか参加できなかったんですけど、その時やったワークがめちゃめちゃすごくて、僕はあれがすごいね、衝撃だった。
ありがとうございます。
2人1組になって、自分がもう一人いるっていう感じで、
はい、
もう一人の自分に自分のこう過去の体験というか、過去のこう何か衝撃的だったエピソードだったり、こうなんか事件だったりっていうのをこう打ち明けるというか、こう話すんですよ、
はい、
であの時自分どうだったってこう質問をすると、
はい、
あの時の気持ちどうだったとか、
はい、
で聞かれた方はその話してる人と同じ人格、同じもう一人の自分みたいな感覚、
矢島さんは牧雄さんになったつもりでそれを聞いて、それを牧雄さんとして答えるってい う,
う
ん、だから自分からちょっと離れて、自分と他人じゃなくて、なんか自分が自分にで自分として聞いてみたい な,
うん、
なんか自意識を外していくためにみたいな感じのインプロシアターのワークだったんです
。ちょっとやってみる
今いや、いや全然いいんですけど、全然いいですけど、ワクワクはします。ちょっとやってみますよ、はい、
今日さ、
はい、
俺さオープニングでさヤジスのさなんか入りをさちょっとなんかこういじっちゃうみたいな感じになったじゃん、はい、あれ なんであんなこと言っちゃったんだろうね俺ね、なんでそあんな気になっちゃったんだろうね俺、
うん、なんでだろうね、
うん、
でもまあ、矢印は結構なんか責任持ってやろうとか思ってると僕は思ってたから、で結構まあ僕がそれをこう、まあ野村くんもいないし 野村くんがあのちょっと、まあ、そういうので結構オープニング逆に盛り上がったりするから、うんうん、なんかそういうずっといない野村くんの感じを、うん、まあやりたかったんじゃないかな。
ああ、ヤジェスに当てはめてやってやろう
やってやろうって思ったか、思ってたんじゃない
かな。だからああいうこと俺言っちゃったんだよね。
そうですか。
よくヤジェス今あのお笑い方向に行かず、
いや俺こうやってこういうのちゃんとやります。俺こういうのちゃんとやる。そう、あの石油の話はともかく今は
慣れた。今僕に慣れた。
うん、まあ、なるべく目をあの離さないようにしてるんですけどね。
これさ、すごい、まあ、相手にそう集中するしさ、なんか相手の気持ちに立って考えようっていうからさ、なんかこう普段普通にこう喋る感じとちょっと変わってくるでしょ。
変わってきます。あのだからこう僕だったら割となんかこうでこうでこうなんじゃないかって話し方をするんですよ。だからあの 俺がもし牧雄さんの頭の中に入って俺のまんまを残しつつ話すんだとしたら、今みたいな話し方は多分しなかったんじゃないかなって今即振り返って思いました。牧雄さんのちょっと語り方とか考え方に自分が影響を受けたような感じがしました。あの
この意識を持って即興芝居インプロやシーンやると、やっぱいつものシーンとやっぱちょっと変わってくるっていうか、
まず間違いなく演じ方とか変わってくるでしょうね。
要はその自分と他人っていうなんか壁を持ったつながりじゃなくて、なんかそこを一つ外してこうなんだろう、一つ一つになるみたいな、こうなんかこう相手をこう取り込んで同じ空間になんかこうつながりながらいるみたいな、でその状態で演技する、相手を感じるとかそういうことができれば、よりドラマになるよねっていうこと。すごいだからそのなんかすごいお芝居なんですよね。だから言ってることが、インプロシアターがやってることとか、あの人たちはあの一つのまあ、その彼らがやるインプロってその例えばテネシー・ウィリアムス風インプロとかシェイクスピア風インプロとか、こうなんかジャンルとか作家をこう絞ってやるんですよ、ね、でそれを2時間やるんですけど、それを一つ公演するのに2ヶ月間みっちり準備するらしいんですね、脚本を研究して稽古してっていう、もうだから本当にインプロだけどもうなんか本当に演劇みたいな稽古をしていくから、うん、ほぼほぼだから、まあ、それが一つできれば多分今後もやっていけるとは思うんだけども、やっぱこう準備にやっぱ時間かけるんですよね。やっぱ本当に演劇と一緒やなって思いましたね。そこを見て
ですね、
これはどうでしょう、日常にも応用できたりするもんですかね、この感覚って。
似た感覚は多分そうじゃないですかね、人の話聞くときとかやっぱり、
あの相手の気持ちになって。
横さん前言ってたと思うんですけど、プレイバックシアターっていう手法もなんか近いものがあるから、
どういう、
あのある、まあ、衝撃的なご体験をされた方がその体験をお話をして、その人じゃなくて別の方がそれを舞台上で演じるっていうのがあるんですけど、どっちかというとこうなんかセラピーとか、いわゆる精神科医とかが使ってやるような手法なんですけど、多分まあその方に寄り添うっていう意味では非常に効果的なやり方じゃないかな。でさっきおっしゃられた通り、傾聴とかよくその人の話を聞くっていうのはもう本当にその人になりなったつもりで聞くっていう、聞くし喋るしっていう。
傾聴って言葉はそのインプロシアターのダンが知ってましたね。あ、ジャパニーズのワードで、あるだろうっつって言われて、傾聴かなって言ったら、はい、あ、それだっつって傾聴傾聴っつって言ってました。
傾聴は海外ではどういうニュアンスで訳されるんですか。難しいですよね。傾聴って多分含まれてる、
アクティブリスニング
っていう言い方
と。じゃあ同じかっていうとなんか
ちょっと違いますよね。
まあちょっと違うけど、でもそのなんだろう、積極的に聞くっていうかこう開放的に聞くとか。
まあまあそうか。
でもそれをもうダンがそのワードを知ってたのが驚きだし、もうそれを聞いたのは俺2年前なんですけど、ダンに傾聴って。その時 彼がそういったパフォーマンスをやってるってことあんま知らなかったんで、で今回インプロシアター見て今の話聞いて、あ、慶長そういえば言っとったわと思って、だからああいうことをやるし、ああいうワークをやるんだなと思って、相手をしっかりこう受け止める、ちゃんとこう聞くっていうことを。
それこそ前回ね、はい、あの、おしょうさんがいなかった時に、はいはいはい、あの3人でやった回があって、でそこであのコミュニケーション能力の向上にインプロが必ずしもつながるとは限らないみたいな話でちょっと盛り上がってたじゃないですか、うん、である人がコミュニケーション能力がインプロで上がるのは嘘だっていうのをブログで上げたと、うんうん、でその時に、まあ、バーって一通り喋った時に加古さんが、うん、あのね、共通のグループラインがあって、うん、そこで結構あのコミュニケーション能力の向上とインプロについてこう、うん、結構意見をしてくれたところや、うん、あのでそれも踏まえてなんですけど、やっぱりその、コミュニケーション能力だとか、これは日常の会話の中で応用できる部分とできない部分、もちろんそのさっき言ったこの傾聴の部分とかっていうのは多分応用できると思うんですけど、うん、それはなんか どこにこう落とし込んだらいいのかなっていうのはすごく僕は気になっていて、加古さんがこの前送ってくれたやつってなんとなく加古さん言っていただいたりとかしてもいい、
はい、まあ使い方次第だと思っていますと、うん、でどちらかといえばそのインプロをやっている人、すごくインプロをやっている人が私生活全てをインプロにしちゃうと、あんなんか逆効果なこともたくさんあると思うんです、うんうんうん、あのそこでそれ言うみたいなのも含めて、そのなんだろう、波長が合わないというか、うんうんうん、っていうところで、そういう意味ではあの一般の人がインプロのワークショップをやって、その中で多分検閲も入れながら、絶対検閲入れながら生活しなきゃいけないわけ、うん、その中に、ここは外す、うん、ここは外さないとか、うん、ここで利用するとかってい こう取捨選択しないと、多分インプロが人生だみたいな感じで私生活を送るとそうなっちゃうんじゃないか、うん、もうトラブルが増えると思う、うん、
っていうのが大事っていうことですね。
っていう話をお前したんですよ、はいはいはい、でちょっとズバリおしょうさんはどういうふうにそのコミュニケーションとインプロについて考えてるのかなっていうのはちょっと気になるところで、う
ん、あ、なんかそれはすごい、なんか僕もすごい分かって、うん、そのなんか一時、まあ、特に若い頃とかやっぱこういうことがもっと広まればいいなって思ったんだけど、うん、そのじゃあそのインプロってただ自由でなんか楽しいねみたいなことだけで、なんかこう自分がこう検閲かけてるものは全部外していこうみたいなことをなんかして、でそれでええんかなみたいなことはなんかちょっと思ってて、でそれこそ今回ドバイ行った時にそのプレイヤーの人たちを見た時に、もうなんか、あ、なんてこの人たち素敵な人たちなんだろうって思って、でそれはなんかただ自由で楽しいねって言ってキャッキャみたいな感じで遊んでるっていうことでとどまってなくて、本当にそのすごい賢いしすごい知性的だしクリエイティブだし、なんだろう、そのもうあっちの人たちってそのあの自由ってことをもう前提にして、なんかもう自分でオリジナルのものをクリエイトしていくっていう思想になってるんですよね。あ、
自由が前提って、自由がすごく面白いですね、
うん、自由で何でもやっていい中で、じゃあ何をクリエイトしていこうかっていうことに対して、なんかものすごく貪欲っていうか、やっぱクリエイトしていくことがやっぱ大事だし、でクリエイトしていくためにはこう自分のマインドをこうオープンにしなきゃいけないっていうことも分かってるから、なんか固執するみたいなことはないんですよね。じゃあ出てきたもので、じゃあこれでどうクリエイト、どう面白いものをクリエイトしていこう、どう自分を入れ込んでいこうみたいな、どう広げていこうみたいなことをやっぱできるし、でもちろんこうやっちゃダメなこととか もちろんそれはあるだろうし、これをやった方がいいなっていう選択ももちろんできるし、だからそういう意味では それを見て日本帰ってきた時に、そのやっぱまだその手前で止まってる感じがするんですよね。なんかこうインプロって、まあ、自由であのオープンで楽しいねみたいなところで、まあ、まずそこはそのベースとして必要だけど、じゃあそこからクリエイトしようねっていう何かをこう何でも許されてる中でクリエイティブを発揮していこう、より興味深いものを作っていこうっていう風に していかないとってなったらやっぱ興味深いものってなんだろうとか面白いものってなんだろうとか、うん、みんなが求めるものってなんだろうってことをやっぱ考えるっていうのを足していかないとなんかただ自由でなんかバーって広げたものをなんか風呂敷広げてボーンみたいな感じのものでとどまっちゃうんかなっていう気はするし、だしやっぱトップのクリエイター、それそういうこと芸人さんとかもそうだし、やっぱ賢いじゃないですか、すごいだけどすごい自由だし何でも OK みたいな中で何を作るっていう風にできるから、だからそこにこう次ステップアップしていかないといけないなってのは思います、
ね、俺ずっとだから個人的に1ヶ月も2ヶ月も何の準備をするんだろう、何の稽古をするんだろうっていうのはすごく、うん、疑問に思ってたんですね、ずっと、
はいはいはい、
で結構稽古を一生懸命やってインプロの舞台言えられる方もいるんですけど、うん、僕割とそういうのにあんまりこう触れた機会がないっていうか、うん、なんか客演で呼ばれることはあっても5、6回ぐらいの稽古にとどまってたし、うん、だけどなんかそれってなんでなんだろう、いやなんか自由にやっていいはずなのになとか、うん、ちょっと疑問に思ったけど、それがもう前提なんだと、でそれで稽古の中で共通認識だとか何を作っていきたいのかっていうことをやっぱりその、みんなで考えることによって、そのクリエイトな部分っていうものを浮き彫りにしていくんだなって今ストンと入ってきました、うんうん、インプロする稽古の意味っていうのが、うん、僕はちょっとあんまり ぼやっとしてたけど、今すごくクリアになった和尚さんの話を聞いて、
うん、
ちょっと外れるかもしれないですけど、うん、その僕インプロだけがあればいいと全く思わないんですよ、多分こう骨になる例えば知識であるとか、うんうんこうまあ、能力であるとかっていうのはあった上で、多分皆さんすごいインプットがある中で、うん、そのアウトプットの仕方の一つとしてインプロっていうのはある、
うんうん、
だからインプロだけをなんていうんですかね、やること自体がこう人間能力が上がるとも全く思わなくて、だからなんで応用かってずっと言ってるのは、うん、その方が持っている能力をインプロによって引き出せるし、うん、その場のコミュニケーションとか、関係をうまくやっていけるしっていうのがあるので、だからやっぱりこう人間としてレベルが上がっていかないとインプロもレベル上がっていかないんじゃないのかなっていうのはずっと思ってる、う
ん、いやもう本当そうだと思います、うん、本当にな
ので、この前のインプロをやってもコミュニケーション能力がっていうのはその人次第ですよって思うんですよ、うん、だからその人が本当にただ単にインプロのテクニックを そのコミュニケーションで使うとやっぱり失敗することが多いんじゃない
か、うん
うん、なんで分かってもらえないんだろうとかになっちゃうかな、
うん、インプロで発想力は上がらないよっていう持論があって、発想力って結局はそのアイデアとアイデアの結びつきじゃないですか、はい、だから自分の中にそもそも知識だとか
のがないと、単純にインプロはその発想する時のテクニックの一個でしかないの、
そうですね、
もっと言ったらそれをつなげたりとかくっつけたりとかっていうの その接着剤とか、
うんうん、
ツールでしかないただあるないよりはあった方がいいし、うん、知らないよりは絶対知った方が僕はいいと思ってるから、まあ、企業研修とかやりたいなと思ってやってるんです。
確かにただ散らかるっていう危険性もありますからね、うん、広げるだけ広げて、うん、だからそれこそ、まあ、僕の専門はユーモアスキルなので、やっぱりユーモアスキルで言うと、うん、論理を構成して一つの作品に作るってなったら発想だけ散らかるっていうのは僕は良くないことだと思うんですよ、うん、結局取捨選択しなきゃいけないから、うん、でそういう意味では加古さんとか和尚さんの言ったことはものすごく理解できるなと思いました
、うんうん、例えばなんだけど、ここにちょっと聞いてる方はわけわかんないですけど、ホワイトボードにマインドマップを書いてるんですけど、はいはい、その時はどっちかといえば散らかすのをスイッチを入れるわけですよ、
うんうん、
っていうのが理解できてるかそれの経験があるかないかって全然違うと思う、
うん、
でやっぱり一般社会で生きてる人ってアイデアを散らかすのが難しいんですよ、
うん、
で皆さんクリエイターなので、
うんうんうん、
だ多分人生散らかしてるぐらいで、それ
いや分かる分かる分かる分かる、そうですね、
もうアイデアの宝庫なわけですよ、
はい、そうです。
ただ一般の人はそのなんていうんですかね、どっちかといえば散らかさないようにしている時に、急にじゃあ新製品のアイデア考えようって言われても、うん、うんって出てこない、まあ検閲ばっかり入る、
うん、
これはこの意見はどう思われるかとか、うん、だからやっぱりインプロとかっていうのがそれを例えば1時間で崩せますよっていうようなツールだし、もっと言うとそれのスイッチの入れ方とかがあれば非常に頭のいい人は便利に使えると思います。
面白くなってきました。ちょっと時間がね、はい、まあ、ここで一区切りしてまたなんか次回ぜひお嬢さんに出ていただきたいんですけれども、
はいはい、興味深い話聞きました
ね、面白かったですけれども、お嬢さんなんか近々で告示したいこととかって何かあったりします？
12月の2つあって、ね、はい、年度は、14日に、東高円寺かな、
はい、
東っていうところで高見次郎っていうプレイヤーと2人で、
わあ出た次郎ちゃん、
はい、はい、すごいもう珍獣と僕は2人でインプロをやりますっていうのと、あと自分の団体の塩結びですね、
はいはい、
が、21日に東中のバニラスタジオで、公演をやります、まあ、あとワークショップとかはねこうもうずっとやってるんですけども、まあ、Twitter とかで、まあ、告知してますんで、まあ、そちらの方で見ていただければと思いますので、
はいはい、ツイッターが面白いんですよ、
う
ん、
ありがとうございます。
2つアカウントありますもんね。
あ、2つありますね、その個人のやつともなんかインプロのことをなんか書籍化しようみたいな、
うん、あら、
まあ、自費ですけど自費出版で、
すげえ、
はい、なんかちょ自分の考えまとめてっていうのの、うん、まあ、ツイート大元になるツイートのアカウントもあって、
面白い、
は
い、
出版をね矢島さんに聞いた方がいい。
いやちょっと待ってください、
ぜひ乗っからせていただいて、
ちょっとね、アドバイスできることほとんどアドバイスできることないですから、はい、いやまあまあでも少ない経験だから、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
お願いします。はい、皆さんは何かありますか？大丈夫そうですかね。
うん、ほら12月の20日、
あ、そうだ、即興コミュニティ協会で、はい、
はい、協会で、即興コメディ
ー、そう、ワークショップとか、そう、心理的安全性とか、まあ、一つのテーマになってるんですけど、はい、今回はアンサンブルっていうのがテーマですからね、
はい、
はい、そうでございます。まあ、チームっていう言葉じゃなくてアンサンブルっていう言葉を使ってるんですけども、はい、なんでその言葉を使ってるのかっていうのは、まあ、ちょっと話すと3時間ぐらいかかっちゃうんです
よ、
ね、
体
験していただこうという認知のワークショップを、
はい、12月29日10時半からやります、はい、非会員の方が8000円かな、でも会員だとまた値引きしたり学生だったり値引きしたり、それは即興コミュニティ協会のワークショップに書いてありますんで、ぜひとも、
はい、ホームページ、
はい、あの即興コミュニティ協会のホームページに載ってますんで、よろしくお願いします。さあ、ということで、いろいろなメールを募集しております。 improcomedy.jp@gmail.com でございます。ということで本日のゲスト、お正月でした、はい、ありがとうございます。ぜひ来週もよろしくお願いします、
はい、
最後の感じやっぱちょっとな慣れた
感じ。いや何だこれは雛形でいいじゃん、これは雛形
だし。
いやバイバイ。